はい、そうしましたら、私、大三川の方から続いてですね、日本の状況とグローバルのコンシューマーと、それから今日はちょっと、IoT の戦略の方も、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まずこちらの絵はですね、いつも、まあ、もうこれ確認です。確認をしておりまして、今年、日本市場で、この XGen という新しいテクノロジーと、まあ、既存のテクノロジーを融合した最新のものとですね、やはり重要なマネージドサービス、セキュリティサービスパートナー、MSS。こちらのパートナーさんも非常に注目してですね、我々は展開していきますよということで、お話をさせていただきました。で、次にですね、こちら、そのエクスジェンというのは、これいつも確認なんですが、先進技術と、まあ、従来の技術と融合した、非常にこれ我々ゆえに、トレードマイクのゆえにですね、できる、その AI 専門でやっているセキュリティベンダーとは違って、従来のものと融合して、一つのベンダーとソリューションとしてですね、やはりマネジメントも、一つのマネジメントコンソールできる。やっぱこれが重要なんですね。バラバラバラといろんなものを繋ぎ合わせて、それを全部マネジメント非常に難しいわけです。やはりこれがやはり最大な、我々の特徴で、それぞれのレイヤーごとにですね連携をしていくと、これが最も今、昔ですとマルチベンダーポリシーということで、エンドポイントとサーバーと変えてました。今そういう時代じゃない、もうそれはダメなんですね。一つにまとめなきゃいけないって時代になってきたというところで、非常にこの我々のこの技術が非常にアドバンテージを持っているということが、確認できると思います。で、続きまして、ハイブリッドインフラストラクチャープロテクションの、状況ですけれども、ディープセキュリティに関しましては、対策でですね、47% になっておりますし、新規、特に新規の分野に関しましては、62% 増加ということで、顧客数の延べのですね、累計の顧客数も、対前年で 32%、これは毎クォーター毎クォーター、実際にも顧客数増えていっております。で、特にディープセキュリティの場合はパートナー様との連携が非常にうまくいってまして、非常に多くのパートナー様が大手企業、中堅中小、そしてその小規模のユーザーに対してもまあ、まんべんなく今売れてきていると。で、この製品の特徴は、最初に一つ二つ入っていきますと、これが後になってどんどん拡大していくという傾向にある製品なんですね。で、ということで、もう3年4年こう経ってきてますけど、最初に入れたお客様からも非常に最近ですリピートのオーダーが増えていると、それがどんどん広がってきているというのが特徴になります。非常にそういう、まあ、ものなので、パートナーさんも非常に理解をしてくれておるということで、非常にこれはうまくいっている例になります。で、もう一つのですね、ディープディスカバリーということで、こちらもですね、内部監視装置ですけども、大手企業様の方で非常に重要なネットワーク、工場系も含めての普及が、採用が広がってきています。特にこちらはですね、グローバルへの展開というところも非常に製造業様の方で、このディープディスカバリー管理機能もつけてですね、展開が始まってきております。それとパートナー様との協業によるシーム、要はこのセキュリティインシデントのですね、マネジメント、こういったところに関しても、このディープディスカバリーが見つけたものと連携をするという機能を使ってですね、主に、Q3 では IBM の Q レーダー、というところとの連携の案件が数件ありまして、金融機関、等に入ってきております。これが特徴になっております。で、ディープディスカバリーの方も安定して、カスタマーの数もいつもこう伸ばしておりまして、いっているということでございます。で、続きまして、ユーザープロテクションのエリアなんですが、相変わらずこのランサムウェアの対策ということで、これは引き続き続いておりまして、これをまあユーザープロテクションに関しましては、日本は非常に私どものマーケットがもう大きいものですから、なかなかこれをさっきの分野のようにですね、20、30と伸ばすのは非常に難しいんですが、これもお客様の減らすことなくですね、対前年で 2% 大きなもう市場を持っておりますけれども、やっております。で、新規 期の売上も 10% ということで、非常にこれはちゃんとキープをして、さらに市場を増やしているということでございます。で、またパートナー様、そのさっき言ったマネージドサービスパートナー様、こちらとの連携も、先ほど説明したディープセキュリティ、ディープディスカバリーもすいません、パートナー様とうまくいっているというのは、マネージドサービスをしているパートナー様の数が増えてきている。いや、パートナーさんもそのマネージドをやることによって収益が上がるというモデルになっています。で、このユーザープロテクションに関しましても、パートナー様とのサービスモデル、従来から大塚商会様、リコー様等々やってきておりますが、このウイルスバスタービジネスセキュリティというサーバーレスで管理機能をつけてという製品ですね、月額ベースの製品ですけど、これがやはり対前年で 24%、 これクォータークォーターでも大体 20% ぐらいずつずっと伸び続けている製品です。これは続きます。で、そこに新たに、NTT 東様とかそういったところも、この販売に加わってくれたということで、非常にこのパートナーの数が今増えていっている状態で、これがどんどん伸びていくことになっています。それから、エンドポイントの製品ということで、教育機関、これもですね、一挙に対前年でプラス 54% ということで、教育機関の方の市場も一気に伸ばさせていただいております。その他ですね、オフィス365向けのクラウドベースのセキュリティ商材ですが、こちらも昨今はそのワンユーザーで7000シートとか5000シートとか、そういったユーザーのお客様がこの Q3 では獲得をしてき始めてまして、満タイのお客様を続いてですね、我々のプロスペクトにどんどん乗っているという状態でございます。非常に大規模ユーザーに展開が進んでいます。それからその UTM のクラウドエッジですが、これは新たなパートナーとしまして、こちらもですね、 NTT さん、東さんがですね、パートナーに加わって、非常にもう1ヶ月半でもかなりの数をデリバリーがされておりまして、これは非常に次に東さんからさらに西ということで、非常にこれは楽しみなパートナー様が加わりました。順調に推移しております。そして、コンシューマー市場です。コンシューマー市場に関しましては、こちらがやはり確認で、私どものコンシューマーのビジョンということで、エンジョイやデジタルライフセーフリーアザファミリーということでやっております。まずこれに関しましては、グローバル国内ということで、最初に新しいウイルスバスターシリーズ、先ほど言った企業系で投入していた XGen というですね、 AI 手法、それをやはり企業系のその技術をこの個人向けのウイルスバスターの方にも搭載したのが新シリーズのウイルスバスターになります。これを発表させていただきました。で、現在その国内の量販店の方のですね、 PC ソフトパッケージ、これ GFK のデータですけれども、これがもうこの Q3 ではそのユニットベースで我々のマーケットシェア 54% ということで、昨年に比べましても 7% アップしてます。パソコンの出荷台数は今 10% を超える勢いでまたちょっと下がってるんですけども、その中でも店頭系で我々のそのユニット数のシェアはどんどん伸ばしている状態です。そしてもう一つは、毎回これも申し上げてるんですが、ユニット数のシェアが 54% なんですけども、売上ベースで店頭系でやはり GFK さんの、パーセンテージでいくと、私どもは 67% も売上で、シェアを持っているんですね。要は、これ毎回申し上げますけれども、1ユーザーあたりのウイルスバスターの単価が確実に上がってきていると、サポート付きのものの普及率がどんどん高まってきているという状態でございます。ということで、ますます、店頭の皆様も当社のそのセキュリティ商材をメインでしていっていただける、いいサイクルになっているということになります。で、あともう一つ、国内ですけれども、携帯販売代理店、ドコモショップでいろいろと販売店の方が並んでいます。そういった代理店の方々とも非常に今私どもいいパートナーシップを複数の代理店と組みました。ゆえにですね、今ドコモショップ等でのそこにおける、実はモバイルセキュリティではなくてですね、そこでウイルスバスターのクラウド、これをですね PC、Mac、その Android も含めた ファイブプレイを全面で押してくれてまして、これの売り上げが今店頭系で、最近ですと PC を買うお客様よりもスマホを買うお客様の数が多くなったわけですけども、そこで実はその訴求をしていただいて、ルースバスターを売るという、そういう形が非常にも順調に仕上がってまして、その売り上げがどんどん伸びているという状態です。で、グローバルに関しましては、マッキントッシュ向きのユーティリティアプリケーションを売っておったんですが、アメリカ、ヨーロッパで売れてまして、日本はちょぼちょぼなんですが、非常にそれが売れてまして、今四半期ごとに1億円を超えるような売り上げに規模になって、どんどんこれも順調に右肩上がりになっている。マッキントッシュ向けのユーティリティアプリケーションもグローバルにはすでに展開していってます。まあ、こういったことでいろいろとそのエンドユーザーの思考は変わってるんですが、その思考が変わったスマホとか、そういった中で、新たなパートナーシップを取ったりということで、売り上げを伸ばしております。で、続きまして IoT のセキュリティを簡単に説明させていただきます。この10月11日に発表させていただきました。ちょうどその1週間前に10月3日に総務省さんから IoT のセキュリティに関して指針が出ました。その総務省さんとの指針とも非常に私ども戦略が似ておりまして、ご説明をいたします。で、私どものアプローチというのはこの3つの点になります。1点目がこれから説明します横軸のレイヤーというもので考えてます。で、というのは IoT を進めていくには、データがいろんなデバイスが広がってきて、そこからデバイスをリアルタイムで集めます。で、データをただ全部つなげるだけじゃ IoT にならないですね。やはり IoT の育成っていうのは、いろんなエッジというデバイスから集まってきたデータを、それを集めるネットワーク部分であったり、それをコントロールする部分であったり、それをアナライズして AI が加わって、そこで分析をして、また的確な形でそれを指示して与える、ぐるぐるぐるぐる貴重なデータが動くんですね。そのデータが動いていって、で、それが果たして最終的に、その役立つものとして動き始めると。で、それが IoT 化です。故にそのレイヤーごとに、デバイスだったらデバイスごとの、そういうそのレイヤーごとの悩みがあります。ということで、後ほど出ますけれども、そのレイヤー、各レイヤーをフルレイヤーに対して我々は提供する、決してそのデバイスだけのセキュリティを語っているのではないということなんですね。それともう一つ、これ業種ごとにやはりその配置が違います。コントロールの配置であったり、エッジサーバーの配置であったり、業種ごとに変わります。パートナーも変われば役者も変わります。出てくる役者が、そういった業種特化での最適化もちゃんとしていきます。それと3点目、大事なのはやはりそういったものに連携する知能、インテリジェンスがしっかり、グローバルベースでしっかりしてないと何の役にも立ちません。フルレイヤーでやる場合に。この3点をしっかり我々捉えてですね、IoT 全体のシステムセキュリティとして提案をしています。で、これがそのマトリックスになります。横にデバイス、ネットワーク、コントロールセンター、データアナライズとありますけども、デバイスはいろんなやっぱり Linux ベース、Windows ベースがあって脆弱性がいっぱいあるんですね。からネットワークを通過するにあたっては、ネットワークの中の内部の監視であって、それが必要になります。コントロール、ここがデータをコントロールするゲートウェイになりますが、そこにも Linux ベース、 Windows ベース存在しますから、そうどう守るか。データアナライザー、実際にこれは、インターネット、それからサーバー、それからクラウド、そういった中で AI も含めてですね、どんどんぐるぐる回る世界、ここに対しては、我々のディープセキュリティであって、そういったものでしっかり守らなきゃいけない。そのそれぞれのレイヤーごとに課題がある。それをしっかり我々は、トヨタマイクロは全てのレイヤーに対するソリューションをしっかり提供し、そのレイヤーごとの連携プレイができるアーキテクチャをしっかり持っている。これやっぱり29年間やってきて我々ゆえにできる。で、新興勢力いっぱい出てます。デバイスだけです、ネットワークだけです、それ全部つながらないわけです。それを全部つなげるのがお客さんと非常に難しいです。で、トータル的に出せる、それが我々です。からスマートフォン、ファクトリー、カーによって、ここに置くですね、その置き場所が違います。例えば車ですと、どんどんどんどん台数があるとですね、走っている中で車対車で通信を始めて、そこのデータを集めると街中でいろんなところで集め始めるんです。そこのエッジサーバーにおけるセキュリティをどう考えるか、こういった手法は家庭の中にないわけですね。ということで、業種ごとに変わってきます。業種ごとに変わった環境にどうやって我々のセキュリティファンクションを渡すか、そういったことをしっかり今もう実証実験を始めております。 います。で、3つ目の点、スマートプロテクションネットワークも10年目になります。インテリジェンス。で、ここに昨年 AI とマシンラーニングを入れました。ね、ご存知の通り、ティッピングポイントの買収により、ゼロデイイニシアティブ3000名の脆弱性を早く発見して、それを提供、直すものを提供できる頭脳を我々手に入れて、ここもスマートプロテクションに我々のインテリジェンスにどんどん加わっています。そして、今回ですね、今年の6月からすでにこれ160万台ぐらい全世界にもありまして、我々も OEM で4年間ルーターに OEM でやってきました、全世界で。そういったもののデバイスのいろんな情報がもう集まってきて、そこに OS の状況であったり、もう感染されている、攻撃を仕掛けている云々、そういった情報を集めるレピテーションをもう始めています。これも我々のスマートプロテクションネットワークにどんどん入ってきて、これらがすべて我々のハイブリッド型のの先ほど言った各レイヤーごとにある適材適所にある我々のモジュールと連携をして、その全世界ベースのインテリジェンスと相まってですね、提供していく、そういうアーキテクチャになってますんで、これが非常にやはり多くの利点につながります。でこちらにあります、ベンダーさん、これすべて我々の発表会の時に一緒にいろいろやってる中でお名前を出してよろしいですかと、もう全部許可をもらったパートナー様です。中にはルネサスさん、ボードですよね、であったり、日本システムウェアさんは、これは工場系に特化したシステムインテグレーターです。で、左下にあるメンターオートモーティブ、これはグローバルに展開している自動車メーカーに納めるティア1の OEM ベンダーです。ああいったところが自動車に納めるシステムを組み立てて納めるんですね。でそういったところと含めてですね、我々、いろんな形で実はもうさまざま実証実験であったりも発表させていただいたりしているというのが現実でございます。でこれもですね、Q4 になるんですけども、実は私どもからじゃないんですけど もうメーカー様からどんどん、これはエレコムさんがまた搭載機種を増やしたということで、10月10日11月7日にですね、機種のをどんどん増やしてます。我々の搭載のルーターを、これもトリノマイクロの技術を使ったということで、メーカーさんが出してるんで、我々の発表になってないものですからあまり載せないんですが、これがもう出てますし、それから IIJ 様は SDN NFV 10月30日に改めてですね、実証実験の発表をしていただきました。あとマグラボソラコムということで、またこちらもですね、新たに11月1日にトリノマイクロのセキュリティを使ってということで、これもテストベッド的にこの環境を使って、マーケットプレイス的に使えるというものを発表していただきました。ということで、非常に我々がやっているもの、2年間やってきたものがやっとですね、表にこうだんだん出始めてきているという状態になっているというのが、我々の IoT のセキュリティの現状でございます。 IoT の中に、これはネットワークの新しい SDN NFV の世界のセキュリティも含めてちょっと、まとめてますけれども、これは新分野の状況でございます。以上でございます。ありがとうございます。